はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の26日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、光浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
お願いします。お願いします。
ね、秋っぽくなってよかったね。
はい、なりましたね。
でも10月まで暑いって天気予報で言ってた、うん、今年は、うん、
まあまあね、でも言ってもね、朝夕とかね、う
ん、ちょっとね、楽になりました。
うろこ雲とかね、いわし雲とかね、
見てない。
あら、あ、見てない、
はい、
下ばっかし向いて歩いてるからそういうことになるんだよ。
はい、
ちゃんとしろよ、ちゃんと。
厳しく説教された。
人の靴ばかり見て、
あら、
なんで靴見てんだよ。
下ばっか見てるから人の靴ばかり見てます。
自分の靴も目に入る。
はい、
どうなってる
今日、
うん、
今日ちょっとダサいけど可愛い T シャツ
着てきて。いや、可愛い。カナダって書いてある T シャツ。
すごい可愛い。すごいでしょ、はい、カナダって書いてあって、この何月のこのカエデの葉っぱ。
真っ赤なカエデの葉っぱ。
メープルが。
それカナダのマークだよね。
カナダ行った時に、うん、カナダのお土産屋で売っとった。こんな剛速球でダサくて可愛いと思って買って。
すごくいい。カナダの T シャツってないですよね。例えば USA とか、
はいはいはい、
イタリアとか。パリとかなんか書いてある T シャツはよく見ます。
これ可愛いなと思って。
可愛い。
イタリアの T シャツはイタリアでかいね、なんかね。
イタリア、学ぶもちなみ今日イタリアって書いてある。
え、これ何？
イタリア、
あ、イタリアって書いてある。
これロンドン。
ロンドン
だ。ロンドンだ。ロンドンです。
でも上はイタリアですよね、
うん、バーイタリア、
バーイタリア、
ロンドン。どこだよって突っ込みたい。
どこに、
ね、
どうしたいんだよそれ。
どうしたいの？
あのお店の人に聞いたら、ロンドンにある、うん、あのその流行を発信する、うん、その有名なバーだったりカフェだったりっていうところらしいです。ちゃんと聞きました。ロンドンにあるらしいです。
バーイタリアな、
バーイタリア、ロンドン、
ロンドン店ってこと。
ロンドン店、
バーイタリア、ロンドン店。
ロンドン店の T シャツ。
そうです、そうです、はい、
従業員の T シャツじゃない。
でも多分そうだと思うんですけどね、うんうん、なんか、
はい、それがファッションとして広まってったってこと、
はいはい、なるほどね。
ショップっていう、久保塚洋介が着ててかっこいいなと思って。
あ、久保塚洋介着てたら間違いないね。
あ、そっか。憧れがあるのね、ちゃんとね、
はい、う
ん、の中にね、はい、頭も棒作りでちょっと似てるしね、
はい、ありがとうございます、久保塚です。
そういうことなんだね、
は
い、
顔面がね、
顔面がね、
顔面が逆、逆。
キングオブコント、
はい、ありましたね。
はい、ありました。
誰が優勝したの？
ドブロックさん。
あ、ドブロック。
はい。
もしかしての
。
もしかしてだけど、ので有名なドブロックさんですね。
もういい年だよね。
そうですね。40代？
もう40は言ってますよね。
匠もほら、ね、司会やってたから、キングオブコント。
司会やってた？いや、浜田さんだから。そんな大役やってないから、俺。家で酒飲みながら見てたよ。おめえと一緒に、うん、
一緒に見ました。
三浦もなんかめっ子と一緒に見て
た。そう、めっ子が泊まりに来とって、うん、めっ子と見てました、
うんうん、結構下ネタだったんじゃないの、
ドブロックのやつはね。
結構
どころ
はド下ネタ、
うん、そうそうそうそう。なんかおとぎ話をミュージカル調にして、うんうんうんうん、そう、うん、なんだろう、何が欲しいって、お前は正直者だで何が欲しいっつったら、うんうんうん、そう、下ネタを言うっていう。
40歳41歳
の40歳41歳、
ね、
よかったね、なんかね、
まあ、すごいかっこいい、
ちょっと若い人の中に、うん、まあ、40歳結構年な感じじゃないね、
は
いはい、
う
ん、それで撮って、ね、はい、下ネタばっかしで、
そうそうそうそうそう、
近頃思うけどあれだよね、下ネタはさ、
うん、
意外とテレビ緩いよね。なんかこう、あの政治色とか、
そうですね、そういう政治の方が、
そっちの方は本当に厳しいから、うん、芸人が逃げるとしたら下ネタの高度は、
はい、
まあ、まあそんな直接的なこと言っちゃダメだけど、でも具体的なこと言わなかったりすれば、はい、その意外となんかこう庶民の間感っていうのあるからね、
うん
うん、まあ、だからはみ出そうとしたら、芸人がはみ出そうとしたら、はい、まあそっちの下ネタに走っていくしか、なんかこう
ないのかな、
あ、そのはみ出し感っていうのはできないのかなってちょっと考えちゃうけどね、うんうん、
大きな一物をくださいって歌ってました。
大きな一物を
神様に、神様に、神様に、
朗朗と歌えてました。
うちのめいっ子も口ずさんどってショックだった、びっくりした。九州
なんで、なんで州、
小学校4年の、
笑ってた。
いや、そんなにはね、うん、あの結構コントちょっと高度なコントが多かったもんで、
確かに、
あはははって、うん、の小4の子が笑う感じでは なかったけど、うん、面白いって聞いたら、うん、あ、面白いよっつって、うん、で分かる、理解できるったら、うん、理解できるよなんつって言っとって、うんうん、でまあ普通に見とって、うん、妹が迎えに来るじゃないですか、うん、で夜、あ、次 次の日かな、なんか何やってたのって昨日終わってて、そんなテレビや漫画いっぱい見ちゃったのって、いや昨日は何も見てないよって、キングオブコント一回見ただけだよねさきちゃんっつって、そしたら妹は見てないわけ、キングオブコントを、誰が優勝したのっていうもんで、ドブロックだよっつって、どんなネタっていうもんで、いやミュージカル調でね、あのねサビがね下ネタでね、あれなんだったっけなっつったら、めいっ子が大きな一物をくださいってやつっつって大きい声で歌った時に、おうおう子供の吸収力飲み屋で、ま、大きな一物をくださいって
女の子が言うとまだ意味変わってきますから
その意味も
分
かってんのかな、
いや分かってないだろうな、
ね、なんか分か
る
かなと思いながら、
なんか欲しかったのかもしれない
やめてよ、
一物が
やめてよ、
一物が欲しいってなっちゃいます
から、大きな一物をくださいって、
さあまあでも他の誰が見てもそのドブロックな感じだった、
そうですね、もうその空気持ってった感じはありましたし、
笑いのあれはね、その現場の笑い、
お前のところの事務所は誰です
か、ゾフィーとわらふじなるおが
2組、
一応予選では噂ですけど、準決勝はその1抜け2抜けみたいな
ぐらいの
受けの量ですよ、その
評判が良かった、
ランキングなんて出てないんであれなんですけど、
あでもその評判
あるよね、評判はあって、
まあ評判入るよね、
その予選の時の受け方であいつらなんじゃないか、
は
い、
そうです。で、決勝10組で生放送、9番目がゾフィー、10番目がわらふじなろうって、もう最後の
ちょっとあれだね、
ワンツーで終わるって感じで、うん、今回いいその出番的にどうなんだろうと思ったんですけど、やっぱ前にドブロックさん出て、その空気っていうか、
はいはい、
それが壊せなかったみたいな、でもネタは全然面白かった、
面白かったです、
面白かったです
、
すごく面白かった、
青田さんをご覧になった、
見ました、
近頃なんかこう俺昨日自分でちょっとテレビで出てたんだけどさ、はい、それで女房がさ、なんかあんた喋りそんな遅くないじゃないって女房が言うんだよ、
はいはい、
意味が分かんなくて、そしたらもうラジオを聞いてたら、たまに聞いてるんだけど、ラジオを聞いてたらものすごい喋り方が俺は遅いって言うんだよ女房、
はあ、遅い、
あでテレビはねほらテレビタイトだから、
はいはい、
短い時間でパンパンって行かなきゃいけないじゃん、
はいはい、
だからまあもうところ構わず行くわけよ俺もバカだから、
はいはいはい、
でそうするとあこのくらいのテンポなら聞いてられるけどみたいな、ラジオでタブレット順がさ俺のモノマネするじゃん、はいはいこんにちは大竹まことですみたいなさ、はい、タブレット中が俺そんなにゆっくりしゃべってんのかなと思って
ゴールデンラジオの大竹さんですね、そのスピードは、
うん、
でもえいや俺そんな遅いの、
いやその速度です、
嘘だろお前
いや本当すいません、いや大竹さんそうです、ゴールデンラジオはその速さですよ、
その浜ちゃんそんなこと言う
浜田さんじゃないです
よ、お前もそう思う、
やっぱそう思いますね、
遅いのそんなに俺
ゆっくりめだなとは、
はい、
うん、悪いことじゃない
です、三浦
あの喋り出すあのあれが、うん、とかうが、まあ、確かにちょっと長くはなってきてますよね、は
い、お前だってそうじゃないですかお前だってとかうとか言ってるやろ、
そう私もそう思う、私も最近テレビ
ともう俺もくるくる喋るよ、くるくる飛んで飛んで回って回ってやるよ俺は、
すげえ、
ねえおい言われちゃってさ、はい、ちょっとがっかりしてさ、はい、がっかりしてたんだけど、はい、その昨日のテレビでねやる話がね、
はい、
年寄りをいろんなことから制限するって話だったんだよ、
はいはい、
例えばジェットコースターは、
はい、
60何歳だっけな、
64歳までと規定している施設もある
んです、うん、あなるほど、
乗れないみたいな、ネットでは出て
る、64、俺別にジェットコースターなんか大嫌いだから、
はい、
乗んなくていいけどさ、はい、64歳までって言われちゃうとさ、
うん、
でちょっと前まで人生100年って言われてたけど、
はい、
100-64 は36、俺あと36年間、うん、まあ俺が64だとしたらだよ、はいはい、ずっと36年間ジェットコース見て暮らすのかと、
乗れずに、
うん、乗れずに
指をくわえて、
うん、
そういう話だろこれは、
まあそうですね、うん、長いですね、
長いだろ、
うん、長い
っす、まあ喋り遅えよお前
いやおめえより早いな、おめえめちゃめちゃ早いです俺は。
おめえなんか喋り遅いな、
俺早い方っす。
何トロトロ喋ってんだよ
生ちった
そんな今喋ってないでしょ
茨城弁
ごちゃっぺごちゃっぺ。
いやだからさ、はい、そう乗りたくないけどね、片っぽでは人生70年とか言ってもう死ぬまで働くぞみたいな話してるわけだよ。でもう片っぽじゃさね、はい、ペットはもうね、こう60歳以上は飼えない。
あ、飼っちゃいけない。それもあるんですか。
県民がいない場合など60歳以上は断るケースがあると、
へ
あの犬と猫のためのライフボートという NPO の理事長はおっしゃってる。
そうです。あ、なるほど。
まあ、だからな、犬とか猫とかは16年とか18年
の
寿命だろ、
う
ん、で60歳って言ったら78までだろうけども、うん、まあそれでなくても飼いませんよみたいな話は巷で、うん、まあ、60歳かどうか分かんないけど飼いませんよみたいな話は伝わってくるわけよ。後見人がいないとダメだと。後見人っていう意味は自分の子供とかそういうのが、
まあ、
仮にあのじいちゃんとばあちゃん死んでもあの私たちが飼いますよみたいな保証だよね。そう、60歳でそんなことする？
60でペットは飼ってもいいと思うけど、
60ちょっと早くね。
あと老人だからこそペット飼った方が元気になるしね、まあ、心心身ともにすごく癒される、ね、
俺の友達で年取って一人もんでもう猫飼ったやつがいるんだけど、はい、もう一目散に打ち帰るよ、
ね、
猫のために、
うん、あの犬や猫がその行き場を失ったケースの時に、うん、じゃあ引き取ってくださる方います、うん、でも60歳以上だとちょっとダメだなっていうことがあるっていうことですね。
NPO 法人のね、
買う、うん、買う場合じゃなくて、うん、購入する場合じゃないくてっていう、買うこと
で、ね、でもそれもさ、あれじゃない、こういうところはそういう制限も抜けてるのに自分でペットショップに行って買うんだったらば、うん、
いく
ら
でも何歳でも
何歳でも構わない
っていうケースでしょうね、うん、おそらくね。
それはそれでおかしいじゃない、うん、
だからこのペットの立場に立った方の考え方ですよね、これね。
そうですね、
そうっすね、長く面倒見てもらえないんだったら他の人にっていう、
まあ傷つけられた犬猫を多分保護した団体なもんで、もっとね、最も優しい人にっていう。
国立がん研究センターが75歳以上で抗がん剤治療をしても効果に大きな差が出ないという研究を発表した後、年齢を理由に治療を断られた患者が多く相談に来た。
これは日本医科大学の勝俣紀之さんという教授の証言ですけどね。
そうなんだ。
そうなんですね。
そういうケースもあるということですね。
大きな
声で、お前ら親いくつぐらい？
大差がない。
うちはまだ60は行ってないですね。
まあ若いな、若いな、はい、
うち60代半ば、
半ば か,
60から後半ぐらい。
親の年分かんない。
75歳以上で抗がん剤治療はしてもこの言い方、はい、
ね、
ね、治療をしても効果に大きな差が出ない言い方、
うん、差が出ない、うん、
なんだお前医者みたいな顔しやがったわけよ医者みたいな顔、うん、俺を患者、患者みたいな顔で、
険しい顔つきですよね、
どうなんだよ。
いや、学ぶ、でも大竹さんに
ケースバイケースですもんね、やっぱりその効果とかもね、
効果が人によるってことだよね。
人によりますもんね。
いや効果がっていうよりその人はどうなんです、その人もケースバイケースなの、その人はもう75歳以上はもう全員ダメなの、これどうなの。どんなに元気で俺はマラソン完走するぞみたいなやつでも、
でも医療は自由であっていいと思うんですけどね、と思う。うん、難しいよね。
多分背景
には小泉進次郎みたいなのは
医療費が今かかりすぎているから効果が出ないものについては使わなくてもいいよみたいなニュアンスじゃないですか。
え、医療費がかかるから
するってことは、
へえ、はらー、なんか煮え切らない感じだ ね。それは俺も75歳になって、まあ自分でがんだって分かって、でもあなた抗がん剤治療はちょっとね、今からやっても大差が大きな差は出ませんからね、なんて言われたら、ちょっとほんのちょっとは
ほんのちょっとね、
うん、ムッとするかもしれないよ、多少
ほんのちょっと
どころじゃない。でもこれが事実ならばだよね、
うん、事実ならばってどういうこと？
効果が、
うん、教えてもらった方がいいかなと思っちゃった。 まあ、私が自分が75ですごい負担があって辛い思いして治らない場合だったら、うん、あやらずに、ま、夏のなもう一個の治療緩和治療みたいな、
うん、クオリティオブライフをしっかり取りながらっていうことですよね。かもうそうか
考えられるか、あ、そういう意味か
っていう
こともありますよね、
う
ん、
まあ、緩和治療っていう手がありますよと、うんうん、まあ、そういうことを進めてくれるならまあ分からないでもないけども、うん、ただもう言い方
これだけ言われたら、ね、
これだけ言われて、
ね、うん、
緩和治療の話も何も出てこなかったとしたら、
うん、びっくりよ、これだけだったらびっくりよ、
ね、驚いちゃうでしょ、うんうん、あとさ、うん、ジェットコースター乗れないだろ、64歳で、うん、それで70歳以上は1日10万円に制限だって、りそな銀行
ATM での出金や振り込みのケースらしいですけどね。
あれか、
詐欺のために、
そういうことか。
でもな、
振り込みとか出すやつが10万、
逆に高齢者保護のニュアンスが若干あったりするのかな。
いや、そういう意味でしょ、うん、高齢者が騙されないように。
でも高い風俗行きたいときどうしたらいい
かな。70歳以上が、
はい、
いや中には行く
かもしれない。学君だったらありますよね。ありますよ、
その頃だからもう20万ぐらいの風俗行きたくなってるかもしれないし、
まあ、すごい実力あれば70歳以上でも行ける
っていう、ね、
70歳、なんかこれもさニュアンスだけど、はい、70歳以上は10万円以上使うことはねえだろうみたいなニュアンスが漂ってない。
まあ、
うん、
それ
も、
まあ、そういうふうにね、そもそもあんま使わないからっていう、うんうん、
急に使ったら詐欺かもしれないのですよ、
う
ん
う
ん、
だから100万ぐらい出すときには、まあ、この横に保証人というか、あのちゃんとこうね、あの息子連れていくとか、うこう、
あ、でも一人暮らしだったらどうしよう。
そうだよね、
うん、ちょっとそうですね、そう考えたら住みづらくはなってきますよね。
そうだよね、うん、ああ
確かに
黙ってね、うん、ペット飼おうとしたらね、
それもそうですし、
ね、30万ぐらいするんでね、うん、ペット飼おうとして下ろしに行ったらそこで断られて、うん、1日10万ずつ出して3日か4日貯めてペットショップ行ったら、うんはい、今度ペットショップでお前には売らねえと、はい、
って言われて、
で泣きながら
遊園地に行ってジェットコースター乗ろうとしたら、あ、ね、並んでるですから弾かれちゃう。
なこれもう縁側でお茶飲めっていう話なんですか。もう、
うん、だけど
あのそういうこと
だけど働いては欲しい、うんうん、
だそうそう、それが分かんないだ、うん、だったら縁側にいろよって嫌、うん、やな、うん、俺だったら、
ね、
まあ、ずっと縁側にいますよ、うん、私だってそりゃ縁側で秋を楽しんだりね、うん、柿の実食ったりしてますよ、うん、そうじゃないだろ現実はさ、
うん、そうですよね。
俺今70超えて何やってるんだここで、うん、お仕事してんじゃない
の。パーソナリティ、
はい、そうか、
メインの
やってますよ。月から
冠番組、
うん、
しんどいよだって
1日10万円はね、
年齢制限、
商売しとる人とか、
そう年齢制限、そうっすよね。そっか、そうなってくとおたけさんはそっか、その10万円しか下ろせないに該当するってことですよね。
そうだ
よ、おたけさん。
そう
です
よ。そうするともう打ち上げでね、もう全員呼んで、全曜日のさスタッフと呼んで、うん、焼肉屋行って もうい
けないいけない、ね、いけない届かない。まあ理由になるけどな、10万円しか下ろせない。
ちょっとごめんなさい、
ちょっとごめんね、もう全財産出すんだ今日。ごめんね全財産、
カードでお願いしますって言われちゃいます。
あ、カードあったな、
カードあります、
カード使いましょう。
カードも使えないじゃないか、10万円
その紙に書いてないじゃん、そのカードの部分
使いません、
カード書いてない、
カード使いません、うん、
銀行のマイカーローンは申し込み時の条件が65歳以下となっているものが多い。車買えない、
車ね、まあでも車ね、そうか、65歳以下かな、
車ね、
あのリフォームのローンが組めないって書いてあるね。
あ、まあ、
リフォームの、リフォームするだろう。
あ、でもリフォームか、
70歳以上だってリフォームするだろう。
リフォームこそこのぐらいの年の時に来るな、
このぐらいの時にこのくらいの時打ち壊れるぜ。
ちょうど来るね、家が寿命で、うん、40年ぐらいで寿命
してて、要はその前にもし亡くなっちゃったりしたら返せないからローン組めないっていうことなんですか。
そう、
そのリスクがあるから
っていう、そうなんじゃない、
そうだね、
うん、あの収入がわからないとか、なんだ収入がないとローンって組めないんだろ、
あ、じゃあなかなか難しいかもね。
お前どっちの味方
今銀行サイドの気持ちで言ってました
、銀行サイド、
銀行サイド
ちょっとな、昨日なんかテレビの番組でちょっとやってて、あの 見てるうちだんだん腹立ってきてさ、
知らないけどさ、全部該当しますもんね、おと
ぎ全部該当、
お前ダメ押すな、バカよ、ダメ押すな、ダメ、
俺そういえば該当してねえからなんか気持ちいい、
お前らそういうことか、
大竹さんのみ今この空間で該当する、
該当して、全部該当して
る、全部該当してる人いるんで、
楽しい話じゃねえじゃないけど、どこが楽しい話なんだよ、
大竹さん怒ってると喋りのスピード上がりますよね、
ボルテージ上がる、
いや今日ねちょっとね意識的に上げてみました、なんかあんまりなんかあんまり遅い遅いって言われるからね、少し回転早くしてやろうと思って、
いつも天の弱ですよね、
天の弱って何、
逆逆行く、
言われたことの逆、うん、
だって、うん、ジェットコースター大嫌いで乗らないのにさ、うん、ジェットコースター64歳までっていうのを見た瞬間に怒り出したもん、
う
んうんうん、なんでだよ自分なんか乗れてたってずっと断ってきた、
あと36年乗れないんだねみたいな、
俺あの50歳の時にフランスに行って、はい、フランスで、うん、あのヘリコプター、はい、地上から50メートル浮いて、はい、50メートルでホバリングして、はい、10分ぐらいホバリングして、はい、またその場に降りてくるっていう、もう絶対嫌だって断った記憶ある、もう怖い、
それぐらいヘリも怖い、
それも怖いですね、
ヘリも怖い人
が、お前だってその場で10分間ホバーリングだよ、
確かに、
それってどれくらい揺れるんですか、
知らない、乗ってないから、
あ、そうか、
まあ、風とかありそうですよね、揺れそうですよね、
赤信号の鍋に聞いてくれ、鍋乗ってるからこれはちょっと断って記憶あるけどね、向き不向きはあるよね、芸人はやんなくちゃいかんのかね、よくわかんないけども、
そうですね、
はいはい、まあそんなんで、
はい、はい、じゃあ雷の2人
レポート
入ってください、
あ、ちなみにうちの両親60でした、ごめんなさい、年言えなくて恥ずかしいなと思ってたんですけど、
今若いから
頭で計算したら60歳でした、
あ、年齢がちゃんと言えなかった、
年齢ちゃんと言えなかった、
60歳還暦、
恥だなと思って、
いいぞ別に、おめえの親の話、
はい、60です、
はい、還暦でした、
お父さん79歳、
うん、ね、お父さん79歳、はい、マナブンチは
60代後半正確には分からない、愛してます、
はい、
はい、太田さん、うん、
はい、今日は毎日新聞のこれ一面トップで、毎日新聞しか、はい、報じていないのでこれスクープだと思うんですけれども、
そうだね、他の新聞には出てなかったね、は
い、あの還付生命保険の不正販売問題まだまだ広がっておりますけれども、はい、これを追及した NHK の番組があって、はい、それをめぐって NHK の経営委員会が去年10月日本郵政グループの申し入れを受けて、抗議を受けて、ガバナンス統治強化などを名目に NHK の上田良一会長を厳重注意していたという報道なんですね、うん、で郵政側から繰り返し抗議を受けた NHK は、うん、続編の放送を延期して、うん、番組のインターネット動画2本を削除したという経緯がありました、うん、会長への厳重注意はまあ極めて異例と、うん、複数の NHK の関係者は経営委員会の厳重注意は個別番組への介入を禁じている放送法に触れかねない対応だと批判しまして、郵政の抗議は取材制作現場への圧力と感じたと、まあ、証言しているということなんです、うんうん、これクローズアップ現代プラスの番組で、うん、去年の4月に郵便局が保険を押し売り、はい、郵便局員たちの告白という番組を放送しました、はい、で番組側は放送前から公式ツイッターに情報提供を呼びかける動画を投稿する手法などで、うん、お年を召された方らへの不適切な営業実態を放送したんですね、結局後日、まあ、最近この不適切な営業実態が、うん、広く知られるようになって、うん、随分問題視されているようになったんですが、それに先駆けて NHK では放送していた、うん、で日本郵政の方は上田会長宛てに NHK の会長さん宛てに犯罪的営業を組織ぐるみでやっている印象を与えると言って、まあ、繰り返し抗議したということですね、うん、はい、まあ、犯罪的営業でとは言えないまでもノルマが影響してこういう不適切な販売があったということは今広く知られていますが、はい、で結局は続編を延期してツイッターでの動画を削除して、 NHK の上田会長も事実上謝罪する文書を郵政側へ届けさせた、うん、まあ、これが圧力になっていて、で放送法に触れるんじゃないかという、うん、まあ、記事なんですけども、うん、この記事の最後には郵政グループの幹部には放送行政を所管する総務省、はい、旧郵政省の出身者が多い、うん、政府との結びつきが強いので対応せざるを得なかったのだろうと、うん、まあ、指摘しているということなんですけども、ね、まあ、続編もちゃんと放送されていたら、うん、ここまで不適切な営業が広がることもなかったんじゃないか、もっと早くブレーキがかけられたんじゃないかという声も、うん、この記事の中では載っております、うん、
はい、 まあ、いち早く報道しようとしたっていうことだよね。まあこれでも蓋開けてみれば、まあ、今まであのずっと契約してたお年寄り、あそこにだね、新たに行ってもう一つ、
そうですね、二重契約していたり、契約期間の間に空白期間があったり、うん、それは営業の人たちのノルマを果たすため の、うん、あの不適切な販売だったっていうのはもう広く知られております、う
んね、まあそのまあ相手が多分かなりの割合でお年寄りが多かったんじゃないかなと想像できるじゃない、うんうん、そういったところにこのお年寄りにもう一回契約をっていうのはさ、それはあの違法だろう、
なんか極めて違法に近いですよね、
うん、でそれをこう NHK が番組にしたと、うん、
いち早く報道したと、
うん、去年の4月、
はいはい、
で第2弾をやろうとしてたわけだよね、はいはい、第2弾をやろうとしてて、その前にあの動画の方で2つ動画があって、はい、その動画ではどんなことを
皆さん内部告発に近いことをしてくださいよと、情報があったら教えてくださいよっていう動画を流していたと、うん、ツイッター上、はい、
で上から意見を聞いた後この動画も削除されたんだよね、うん、
続編も延期された、
うん、はい、続編も延期、俺もうちょっとこう公共放送は、うん、公共の場に立った方がいいんでないかなと思うよね、うんうん、公共の場っていうのは、うん、市民の側っていう、うん、俺は意味で使ってるけど、うん、そういうふうに立った方が公共放送は、うん、あの国営放送じゃないわけだからね、まあ、お金も料金も取ってるし、取ってるけども公共のための放送だからね、
国民のための、
うん、そうそうそう、それはなんかこう例えばこれがどんなね、あの大きな大企業であれ、それその郵政省がの元郵政省のあれであれ、やっぱりちゃんと告発すべきはちゃんとしてほしいなと、これに誰かがストップをかけたりしたら、うん、俺たちの知る権利が、
はい、そうなんです、
なくなっちゃうもんね。
それでもってこの件に関しては結果 NHK の方が合ってたというか、
まあ実態としてはそうですね、あまりにもきついノルマで不適切な販売がすごく広まってた
と、やったは
事実だったっていうことですもんね。
金額にしてもこれすごい結構な金額だったよね、
確かね、
びっくりした、
はいはい、
これをさ、うん、一つ提案なんですが、はい、この一連の流れを、うん、クローズアップ現代でもう一回やった方が私はいいんじゃないでしょうか、こういう手紙が来て、うん、こういう謝罪をしてっていう、うん、ただ流れを事実をまとめて、はい、あの放送したらいいんじゃないでしょうか、うん、
ただ NHK の広報局は今のところ、うん、自主自立や番組編集の自由を損なうような事実はないと、う
ん、な
っていうふうに言っていますし、うん、日本郵政の広報部も今の時点で確認ができないので回答できないとコメントしてる、
は
い、
国があるよね、 NHK があるよね、これ経営委員っていうのがあるんだよね、
はいはい、
経営委員っていう人たちはどういう人たちで成り立ってるわけ？
これはあの、うん、国会が同意しなきゃいけない人事なんで、はいはいはい、あの国の影響下に全くないとは言えないですよね、だから NHK の放送が適切かどうかっていうのを判断する、まあ、外部の組織ですけども、うん、で独立してるのが NHK ですけど、うん、その外部組織は国会の同意が得られないと決められないっていうことですから、
うん、なんか
これ誰があの経営になってくださいっていうんですか、
まあ、国側ですね、
国がチョイスする、
はい、
はい、それでもね、なるべく公平な人事をねしてほしいなと思うよね、うん、じゃなきゃこういうことがちゃんと公になっていかないものね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの以前、うん、あの会長だったモミーさんを起用した時はちょっと波紋が広がって、うん、はいはい、時の政府が右というものを左というわけにはいかないみたいな発言をしたところから、うん、NHK 大丈夫っていう印象が広がりましたけれども、うん、まあ、その後どうなってるのかなという感じではあります、ね、
やっぱりまさにこれをクローズアップ現代やるべきだな、これ別にあの別に事実を並べてくれるだけで、うん、あの分かるから、
うん、
あ、こうそういう風になってんだっていうのも私もよく分かってないから、うん、あ、 はっはーんと別にね、うん、どこに圧力も忖度もそんなんじゃなくて、うん、事実を見たいわ、
うんうんうん、まあ、それをね報道するマスコミもね、今回はこれあの毎日新聞だけが一面トップ で、まあ、まあスクープだったわけだけども、うん、まあそういうのもなんかこうマスコミも競ってね、やっぱりスクープ合戦みたいなことをね、うん、してほしいよ ね、
そうですね、う
ん、同調圧力を受けずに、うん、独自の取材をね展開してくれないかなと思うよね、うん、はい次です。
はい、ちょっと時間も、うん、限られてるんで簡単に、うん、あのやっぱり、韓国からのお客さん、うん、8月に来ている人も相当減ってるということで、うん、例えば空港だと関西空港が 53.8% も減っている、うん、港も長崎県対馬の伊豆原港は 91.1% も減っている、うん、その他の空港でも軒並み減っているということで、うんうん、まあ、それとは別に、日本と韓国の経済人会議が両国の政府対話を求める声明を出したと、まあ、経済人たちもちょっとこの状況だと我々にデメリットがあるよと、打撃が強すぎるのでなんとか日韓両政府のお偉いさんたちちゃんと話し合いしてよっていう声を上げ始めたっていう記事が東京新聞に載っております。
あの外国人客の大半を韓国人が占めていた長崎県のね対馬はね、もうあの 91.1% 減、
伊豆原港という港ですよね、うん、
ね、もう 91% 減っちゃったら、まあ、その他にも、いろんなあの空港で成田で 27%、 中部で 22%、 羽田で 20%、 那覇で 44%、 新千歳、北海道だよね、北海道で 45.6%っていう風に減ってるわけだよね。これ人数が単に減ってるだけじゃなくて 45% 減れば、ね、旅館が 45% 泊まる人がいなくなると、 45% すれば、ね、半分の、ね、お土産屋さんが買い物が半分になると、
サービス業が一気に、
ね、一気に痛手を打ってると、まあ、前に紹介したけど、まあ、九州のバス会社はあと1ヶ月で、まあ、こう潰れるんじゃないか、倒産するんじゃないかって話も新聞には出てたよね。どうなっていくんだろうね。まあこのなんていうの、両国政府の日韓経済人会議がね、
うんうんうん、
一生懸命取り持って両国に倒産とかね、うん、そんなものを、まあ、韓国でも日本でも生まないようにしてほしいと思うよね、うん、さあ今日も始めましょう。